デザイン FM。 そう、
動画ですね、完全に。
はい、それではデザイン FM です。よろしくお願いします。
イエーイ。
本日来ていただいているのは、ちょっと右から紹介していきますね。
はい、はじめまして、こんにちは。インハウスデザイナーズをというあのデザイン事業会社で働くデザイナー向けのコミュニティを金子さんと、600株式会社の金子さんと一緒に立ち上げた藤本寛次郎と申します。今はあのレバレジーズ株式会社というところで、テラテイルっていうあのエンジニア向けの Q&A サービスのデザイナーを、しております。
台本書きました多分。
そんな感じですね。何でもまあやってるので皆さんよろしくお願いします。
あの最近ジョインしたアトラエ株式会社アトラエっていう会あの会社で WeBox というサービスのデザイナーをしている荒垣と申します。もともと営業やってたんですけど1年半前ぐらいにデザイナーになってあのこの運営に入りました。はい、
はい、株式会社プレイドでプロダクトデザイナーしてます木村と申します。よろしくお願いします。
運営メンバーのリンです。寛次郎さんと同じ会社で働いてます。今レバテックの、デザイナーをやっております。
そうなの。弁護士 .com デザイン部で、あの金子さんこの主催のですね、金子さんがあの600っていうところに行ってしまったので、それを、ね、引き継ぐ形であの部長代理ということでやらせてもらってます。内藤と申します。よろしくお願いします。
はい、ということで、今日はこのメンバーであのデザイナーのキャリア、まあ、勉強し何を学んでいけばいいかについてちょっと話していければいいなと思って、今日はお送りしております。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
デザイン FM。
確かに今すごいいい空間ですね。
そうですね、今日のテーマはデザイナーの学び方について。
学び方、
デザイナーはこれからどうやって学んでいくと成長できるのかについてちょっと話していきたいなって思うんですけど。
難しいけど、でもただの一デザイナーとしてのやつですよね。
はい、
じゃあ、そういうこと、いきなり。これ、なんか具体的な手法とかだと別に全然トライしてるものはあるんですけど、
何何、
それですか、いきなり。
例えば、
でもなんか直近すごいやってるのはなんか、まあでもまあ、まず振り返ることですよね。とりあえず何をやったかみたいな、ね、振り返りとあとインプットの量を増やすのと、うんうん、アウトプット増やすみたいなところだと思うんですよ。なんか、はいはいはい、僕の中では
やっぱ量を増やすってことです
ね。そうですね、うん、でなんかその結局今まで僕はそう今までは結構インプットはしてたけど、それを自分の中で、まあ、本読んでもなんかまとめるとかっていうところまでは至らなかったりとか、勉強会行っても、まあ、聞いてそれをなんかそれで感じたこととかそのテーマについて誰かと話し合うことみたいなのまでできてなかったんで、まあ、そういうことをする、
はい、
実際にそのアウトプットの形に起こすまではやらないと、
はい、
なんかどっか、まあ、自分の中で飛んじゃう部分もあるし、
結局手動かさないと、
手動かしたりとか、そうですね、
やっぱり
頭を動か
したりインプットしてもしょうがないみたいなところがある、
うん、そうですね、すごい多分めちゃくちゃ基本なのかもしれないですけど、なんか、はい、手軽なインプットはもうだから本当に最近その金子さんがデザイン FM 始めてから、はい、ポッドキャストをめっちゃ聞くようになったんで、
はい、
すごいいいですね、あれは。
ぜひデザイン FM 登録お願いします。
全然入らない
。何ですか、デザイナーのお勉強というところで言うと。
でも僕も割と、はい、多分デザイナーになって今ちょうど1年ちょい半ぐらいなんで、はい、ある種未経験からっていう多分まだ視点ではあるんですけど、はい、まあ、多分さっき言ってた寛次郎さんが言ったインプットとアウトプットを増やすしかないっていうのは、
はい、
総論としては同じで、ただなんか意識して最近やってるのが、なんか海外 その、はい、インビジョンとかのオンドメディアが出してるような記事とかを毎日絶対2個3個は読むって決めてて、それを自分なりに咀嚼して、まあ、自分のプロダクトに生かすのか、チームに生かすのか、アウトプットをスラック前ないしはツイッターにするっていうのを決めてはいるんですけど、 それと、まあ、死ぬほどアウトプットするのは、まあ、仕事でなんか手を挙げて何でもデザインに関わりそうな仕事を取りに行って、関連するものが例えば資料作りだったら絶対それに関連するその本を読むんですよ。自分でバーってやって体系化するのが本の役目だと思ってるんで、
はいはい、
なんか何かしらやった領域の近いものを、はい、まあ、その人たちのなんか検索して本があったら本読んで、はい、よりちょっと深めるみたい なんかガーって広げてガーって深めるみたいな、サイクルをどうやって増やすかっていうのが結構一個テーマです。なんか広めすぎると結構分かんなくなっちゃうん で体系化される時のなんかああなるほどねみたいなのが結構ある方が定着はしてる気がしたんで、
はいはいはい、確かに学習のダブルダイヤモンド的な
そんな感じ
です。ちゃんと発散
発散して最後本で収束 して、
は
い、でまあ、トレンド捉えるために海外の記事は絶対1日、はい、1、2個は読むみたいな、その繰り返しがどれだけできるのかが、
はい、
なんかどっかで聞いてくるのかなとは思ってます。
ちゃんと腑に落ちるところまでやっていくみたいな。
そうですね。
どうですか木村さん
回ってくるんです
よ。俺回ってくる、
順に回ってくる。
そうでも本当そのは一緒で、はい、僕もあの年末にあのノート書いたんですけど、
はい、
再発見が自分を強くするっていうノート書いたんですけど、
あ、はい、
要はこう今までの先人の知恵として、まあ、すごい人たちがこういうことが正しいよっていうのをいろいろ多分書いてくれてると思うんですけど、はい、そういうのを見てなんかそこに重ねようとしていくんですけど自分の知識を、はい、そこに積み重ねないと人類的に進歩しないからと思って重ねていこうとするんですけど、でも結局その先人が考えたことをちゃんと共感してちゃんと理解しないと全く意味がないなということに最近気づいて、例えば UI デザインってこういうのがあるよねって思ってても、はい、なんですか、もうそれについてちゃんと考えたことって実はなかったりして、
はい、
なんでこれであるべきなんだろうとかっていうのを考えたことないと、それ以上積み重ねることが実はあんまりできなかったり、なんか本質的にできないなって思うことがあって、じゃあそれってなんでこの形になったんだろうとかっていうのをちゃんとやっぱ紐解いていかないと、それが僕は再発見って言ってるんですけど、はい、ちゃんと先人が発見したことをちゃんと自分が再発見しないと、
はい、
その上に重ねることもあんまりできない、はい、本質的に重ねることができないっていうのを僕は思って、はい、なんで、はい、再発見でもいいからちゃんと積み重ねようっていうのが僕の学びのポイントだったりします。
積み重ねていく、再発見していくみたいな、
はい、
はい、
そう、車輪の再発明じゃないですけど、でもそれは大事だなと思います、
うんうん、確かに確かに。じゃあこういう感じでいきますか。りんちゃんいきます。
ちょっと全然まだ、
はい、
これからやろうとしてることを話すんですか、
はい
はい、で今日通勤して一番最近 のデザイン FM を聞いてて、
はい、
なんかインハウスデザイナーの評価についてなんかめっちゃ興味あって聞いたんですけど、はいはい、その中一個めっちゃ刺さった言葉があって、はいはい、まあ、インハウスデザイナー要は一番身近の人の問題解決じゃないかなっていうあの話があって、はい、うん、まあ、確かにそうだな。なんかその一番身近の人の課題解決することでそれこそその何だろう、そのインハウスデザイナーの価値っていうか、
はい、
になるから。うちの会社ってマーケー結構マーケー寄りなんですよ、はいはい、なのでなんかそのちょっとマーケー寄りの仕事をしないといけないっていうところもあって、うん、でも何だろう、普段そういう自分の仕事に通じて仕事を通じてその自分へのフィードバックはもらう場がないんですよ、
うん、
なんか本当に自分このデザインでその人の課題解決できたかどうかは分かんないんですよ、うん、特になんか営業さんの場合とか、うん、なんか仕事しててそれで終わりみたいなことが多いので、うん、ちょっとこれからやろうとしてることは、はい、なんかアンケートを作って、
はい、
その例えば一緒に仕事したのはあのデザイナーだったらちょっとあのこのタスクに対してこの施策に対してあの、まあ、全体のフィードバックとかあとその自分当時 その、まあ、デザインレビューだったりどうだったとか、はい、それをちゃんと聞いてなんか自分認識、自己認識のデータを集めてからなんかじゃないと多分成長につながらないかなと思って。
自己認識めっちゃ大事な気がする。
だから今自分のどこぐらいあの自分今の位置がわからない状態だと多分次に行けないような気がして。
学習モデルの自己認知結構僕あるなと思ってて、人によってはめちゃ本読んで実行するタイプと僕結構手を先に動かすタイプなんで、うん、あのそういう認知をしてたら そう、なんかめちゃくちゃ手を最初に動かすタイプなんで、だとしたら後で体系化をしないと破綻するっていう自己認知をしとかないとダメで、なんか最初から結構本読む人いるじゃないですか、はい、でもこの人多分実体その実務経験量が減るはずなんで、うん、ここが減ってる自覚をしてここを増やしに行くと多分バランス、結局バランス取れていい感じになるのかもなみたいなのは。
あ、そうなんですよ、本当に僕なんならでも多分同じちょっと近いタイプだと思ってて、金曜日めっちゃ疲れたら飲みに行くタイプなんですよでもそうじゃないタイプの人もいるんですよ、はい、だからもう疲れたらもう家で帰って一人で過ごしてみたいな、お酒飲みたいみたいな。だからこそそのでもなんか金曜日お酒飲んじゃったらもうベロメになって翌日もう全然幸福度めっちゃ下がるんですよ、はい、でもそれをじゃ僕の行動特性を理解してると、あ、今日はちょっと飲むのやめようとか、うんうんうん、で明日朝早く起きてジム行ってでなんか自分の中での今週の1週間内省してとか、そういうことを意識的に時間取るために意識的にお酒やめるとか、は
いはい、あ、いやそれめっちゃわかります。
そうしないとなんか結局、うん、なんか進みたい方向からそれてっ
ちゃう。どんどんそれてくるんですよ、う
ん、なんかこれは別にデザイナーとかっていうじゃないんですけど、なんか自分がどういう人なのかとか、はい、まあ、理解しておいた方が置かないとダメなんだなってすごく思いますね。
何になりたいかとか明確ですか、それで言うと。
今でも持ってるものはなんですか、ね、ありますけど、うん、なんか延長線上のものと、まあ、自分の興味関心があるみたいなところで、うん、いうのはなんかはっきりしてて、そうですね、なんかそこら辺をあるとやっぱりなんか何が足りないかとかは、うん、あるし、そのなんか興味あることはやっぱ時間取んないとなんか、
うん、やれない。
延長線上だとなんかにとらわれてるとそっちばっかり時間取られちゃうんで、うん、あえて分けて時間取りますね。
どうなりたいとか ないかも。
いや、あるのはあるかもしれないですけど、抽象度めっちゃ高くて僕の場合なんか、うん、結局多分今のいる会社がすごい好きなんで、まあ、なんなら多分アトラエが目指したい方向で僕がそもそも行きたかった方向が多分一緒なんで、うん、っていうのはあるからってなるんですけど、アトラエという組織を前に進めるために必要なデザインがずっとやり続けられるかみたいな、アトラエのデザイナーとしてなんか いかに一番そのなんか僕の表現だとなんかその最初のなんていうんですかね、第一車両って呼んでるんですよ。アトラエの第一車両でどれだけデザイナーとして貢献し続けられるかみたいなとこしかずっと考えてなくて、なんかそのうちの組織、まあ、引っ張る人とついてくる人いるじゃないですか、はい、そしたら引っ張る人ではありたいんですよ、僕らの組織の、まあ、僕の生き方だと思ってるんで、この生き方とアトラエが被ってると思っちゃってるんで、うん、これの第一列車に乗ってて、それに魅了された人がどんどん採用されるなり引っ張ってくれなりっていう、うん、まあ、多分行動だとした時にここでデザインで貢献してる人ではありたいなと思ってるんで、うん、だとしたらなんか組織も事業も全部引っ張るためにはなんかインプットしないとダメだなみたいなのはずっとはあるんですけど、う
ん、
なんかちょっと
あの緑
茶会の兄さんがなんかあのグラス持ち始めたの、多分なんか、
何の話だ
よ何の話だよ。内藤さんから今の話を聞いてまとめていただけると嬉しいなと。
なんかまとめる気はさらさらないんですけど
あ
の、まあ、ベテランのおっさんデザイナーからして考えると、なんか大事なのは学び直しかなと思っていて、なんか僕らなんか制作会社だったり事業会社いろいろ経験してきてるんだけど、その中でデザインの領域とか意味とか意義とかどんどん広くなっていってるんで、そこに対してどんだけピュアなおっさんでいられるかみたいな、
あ、またこんなの来たみたいな、
そう、はいはい、そこに適応できるかできないかでキャリアの可能性ってすごい広がったり狭まったりするなっていうのは感じますね。
いや、面白い。
それ、
いや、そうです。
なんか、
何でもそうです。
そうです。全部絡もうとしてなんか、ありのまま受け入れるっていうことが、すごい難しいけど、すごく大切じゃないですか。なんかその、マインドフルネスとかも、あ、ちょこれ深い、あの浅い話、浅い話をちょっとカットしてください。大丈夫、大丈夫。でもなんか、はい、何の文脈で読んだのかな、それちょっと分かんないですけど、なんか自分の感情をコントロールするとかっていうことが結構僕はなんか、まあ、結構苦手は苦手なんですよ。だから割とちょっとムッとしたらムッとしちゃう時があったりとか、 嬉しい時はもうすごい嬉しいんですけど、だそこら辺で言うとそのなんか、だからそこのでも感情をふっとまあ度外視して、うん、なんか発生した物事をありのまま受け入れて、ああ今内藤さんがあのね肘を机についてこっちを見てるどういう感情なんだろうみたいな、わからない、まあ、ちょっとこの例え違うわ。
今のまとめていただいてもらえ
ます。ちょっとハードル高いね。まとめる、まとめるね。そうですね。なんかまあ結局その人がどんなポジションにいるかとか、何を考えてるかみたいなところをどれだけ考慮して次の行動に移せるかっていうのが結構デザイナーとしては大事かなと思っていて、なんかそれこそ聞く力じゃないですけど、そういうのって次のアクションにつながったりするので、その感受性を一番豊かに持ってるのはデザイナーかなとは思います。何の話だ。
なんかあれ でもさっきのありのまま受け入れるっていうのはなんかすごくデザイナーってなんかあらゆる人から多分意見もらうと思うんですよ。なんかそのアウトプットが誰にでも評価できるっぽいものじゃないですか。なんかこれ綺麗だねとかかっこいいねとかダサいみたいな、なんかその人の主観によって言えるけど、まあちょっとコーディングエンジニアのコードとかって評価しづらいものがあって、なんか全員からとかは、だからこそそのなんかいろんな人にから批評されたりとかっていうのを受け入れる分、あらゆるものを、あらゆるそういう批評とかことを発生したものについてそのまま受け入れるというか、それをまあなんか解釈していく力はやっぱりめちゃくちゃ求められるなとは思っていて、
なんかいかにその自分の考えを柔軟に純粋に周りの意見を聞けるかっていうのがデザイナーとしてなんか生き残っているすごい大事なスキルかなとか思います。もうおっさんが言うとちょっと気持ち悪い感はあるけど、いかにピュアなおっさんで居続けられるかみたいなそこはね、
ピュアなおっさん、
そうちょっと意識してる、うんうん、
そうですねこの流れから、
うん、いやそうですね、やっぱりそうだと
思う。どこかのテーマがちょっとね、どこからのあれかちょっと学び、デザイナーに必要な学びみたいなところからの発信だったんですけど、今ちょっとわからなくなってますね。
若者は
なんかいろんなこと僕言っちゃったんであれなんですけど、
若者はわかんないですけど、その要はデザイナーってそのアートの側面と、うん、なんていうんだろうな、こうデザインの側面をなんかちょっとあれですけど持ってると思ってて、そのデザインの側面だと要は観察から始まると思うんですよね、全ての、まあ、アートの側面でどっちかというとこう内側から出てくるフィロソフィーというか自分の哲学から出てくるみたいなものがあって、はい、若いうちはなんかそこもある程度出す部分は出していいのかなって気はしているというか、自分がこれしたいんだみたいなのはなんか別にそれはそれでいいのかなっていう気もするというか、
それは分かる。逆にその制作とか自分の内から秘めるものを出さずにインハウス行っちゃった人って結構苦労してる
映像があ
るよね。
そうなんですね。結構僕先輩とかにだからその最初 UI とかでめちゃくちゃなやつ出したら、あーやっぱ表現したいんだねみたいなこと言われていやなんか何かと思うんですよはぁと思いながら、でも確かにそういうのあるのかもしれないですね。なんか
その尖ってる瞬間も結構大事なんですよね。
大事だと思いますね、うんうん、なんかあんまりこう論理的に組み立ってないけど自分の経験からくる何かこう組み上がった、うん、その哲学みたいなものから何か生み出すっていうタイミングもあってもいいのかなっていう、うん、いいと思
います。それが再現性持って出せるとなんかすごい強い、じゃあ強いですもんね。
金子さんは
確かに
学び
を確かに録音係に
いやーまあということでね、
本格的な趣味
デザイナーの学び方というところからいろいろ派生しましたけど、やっぱりねいろいろ見ていくこだわりを持つっていうのすごい大事なんじゃないかなと思いました。ということで本日はちょっと飲みながらでしたけどもありがとうございます。
ありがとうございます。
最初も
デザイン FM
ということで今日のデザインフェアだったんですけど、あの勘次郎さんちょっとまとめていただいても大丈夫ですか。
はい、学びを。
学びですか。
はい、
でもやっぱり一番大切なのはさっきまでは観察だと思ってたんですけどやっぱり自分を知るっていうところがやっぱり最初の始まりだなと思ってますね。じゃないとやっぱりその木村さんがおっしゃっていたようなその自分の中のものを発散するみたいなそのアート的なところだったりもできないし、自分を知った上で周りを観察することで見えてくるものっていうのがやっぱあると思うんですよ。それがあのデザインに繋がってくる。ちょっとこれ中ですよ。ちょっと待
って、いい感じですか。途中までは。いい感じだった。
まあそうっすね。だから自分を知ることによって自分がどうやってものを観察してるかっていうのが分かるんで、結局どういうバイアスがかかってるかも分かるし、要は観察の質が上がるなっていうのが多分勘次郎の言いたかったことだと思います。
前半めっちゃ良かった。
前半めっちゃ良かった。そっち4分の3番目ぐらいからもう頭で口しか覚えてない。
なんか言ってるのでどんどんどんどんこうあら
誰も何も言わないからなんかちょっと頭不安になってきて。
そんな感じですね。はい。